皆さんごきげんよう。ラップ・ウォルシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニスト・コンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラップ・ウォルシングスは来ているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて皆さん、こんにちは。気持ちの良い季節になりましたが、いかがお過ごしでしょうか。ジョスさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。もう15月真ん中ですね。
ね、今日はもう沖縄にとっては記念すべきね、はい、本土復帰50周年の、
そうですね、
いいですね。
はい、もう夏ですもんね。
そうですね、はい、
1年を太陽の動きに合わせて24の期に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名称を与えたものが二十四節気。5月19日までの期間は立夏です。もう夏ですね、うん、今の時期、麦秋と言われるように麦の収穫が行われる時期だそうなんですよ。麦といえば、ジョスさん、ビールですね。
ビールですね美味しい季節になってきました
ね。え、
はい、
沖縄でビールといえばやっぱりオリオンビールの、
オリオンビール美味しいですね。
ねえ、シークワサージ、はい、うん、何年か前に見つけて、毎年ね、なんか買ってるように思うんですけれども、
あれ期間限定でね、あれ夏場に売ってはるん違うんでしたでしょうかね
美味しいですね。あれはね、私あまりお酒飲まないんですけども、うん、あれだったらちょっとなら大丈夫です、はい、みたいな感じですね、うん、はい、そして二十四節気をまたそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個。15日間からは、たけのこ小豆ですね。たけのこもう食べましたよね。
たけのこね、
出てるやつね、
美味しいですけどね。たけのこご飯とかね、
はい、そうですね、たけのこご飯とかね。たけのこの成長のスピードは2、3ヶ月で20メートルだって。すごいよね。
すごいですね。
ピーク時には1日に80センチから1メートル伸びるんですって。すごいですね、はい、竹にはね60個ほどの節があるんですって、うん、でもこの数はね、竹の子の時から竹も同じなんですって。60の節は、それがぐっと伸びちゃうんですよね。 はい、驚異的な速さに伸びていくそうですよね、うん、さてね、ゴールデンウィークが終わりましてね、
はい、
私時々こう散歩に出かけたりするんですけれども、この時期がね、一番ね、里山のゴミが増えるんですよ。増えるというか、多分ゴールデンウィークでこう山に来られて、
あ、なるほどね、
そのままゴミをしていたりとか、うん、はいはいはい、道にこう缶が落ちる量が一番増えたりとか、今の時期なんですよね。
サップはよくジョギングとかウォーキングしながら、
そうなんです、拾って帰ってくるんですけど ね、
たくさん、あれも袋いっぱいなんでしょ、ちょっとジョギングとかウォーキング、
そうですね、こう豆に取ってるときは小さなスーパーの袋を3つぐらい持っていててね、はい、その缶と瓶と、うん、であとプラスチックに分けて持って帰ってくるんですけど、もうね、大きいのじゃないと無理ですね。
うん、
5月とかそれとかちょっと期間が空くと、もうそれぐらい捨ててらっしゃるので本当にもう、うん、で、まあ、数年前からこう話題にしてきたんですけれども、まあ、ゴミのお話はね、
はい、
沖縄ももう本当にゴミの問題すごくて、うんうん、海外からこう有害漂着ゴミが、
それ大きな問題です ね、
うん、あるらしくて、何年か前にもねこのお話したんですけれども、うん、今年初めに沖縄に、今年はちょっとあまり たくさん去年からコロナでねあまり出てないんですけれども、はいはい、今年初めに行った時は大量の軽石が砂浜を埋め尽くしてましたけれども、これは小笠原諸島の海底火山が噴火した影響とも言われてますけれどもね。ただやっぱりね、こうスーパーの袋みたいなんとか、うんうん、それとかなんかこうペットボトルとかやっぱり流れ着いてますよ ね、目につきますよね、うんうん、でインターネットの記事でやっぱりこう海外からの有害ゴミのね、写真が出てたりとかするんですけど、まあ、これちょっと調べてみたところ、沖縄県内の海岸にね漂流してくるゴミは2000から4000トン年間なるんですって。
2000から4000トン、
うん、すごいでしょ。
どれぐらいイメージで言うたらどう？
これね、イメージで言えば年間、はい、立方平方、立方メートルって分かります？立方メートル、あれで2万立方メートルから4万立方メートル、
ちょっと想像絶しするような、
ね、2万メートルと2万メートルと2万メートルの高さ3やからね、メートルがすごいでしょ。
すごすぎます
ね。私が住んでいる大阪府なんですけど、まあ、能勢町という山の上の方なんですけれどもね、これもやっぱりゴミの量がねすごいですね、こうあのゴールデンウィーク明けなんかは川沿いなんか本当すごいんですよ、まあ、ちょっとねあのそんな話とかちょっとしてみようかなと今日は思っております。ラップウォルシングス、この後は腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、そして CM の後はおすすめ楽曲と番組後半はね、このちょっと考えてみようコーナーにしてみたいなと思っております、はい、今日も素敵な30分をラップをオールシングス。腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、 DJ ジョスさん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、はい、今日はですね、まあ、腸にも関係あるんですけどね、少しあの感情の
あ感情
お話、感情と言いますとね、やっぱりあの病は気からということでね、感情コントロールでね、はい、万病を治すというお話をしたいと思うんですけども、
はい、
あの病気になりやすい方言ったらちょっと語弊あるかもしれませんけど、共通点で日頃のね、
はい、
生活習慣ってどういう方が多いかっていうのをね、
はい、
リサーチしたレポートがあったんですけどね、あの例えばの例をいきますと、
はい、
あの表情ね、顔の表情ちょっとしかめっ面が多い方、例えばね、
あ、はいはい、
あのなんかこう悩んでるしかめっ面、例えば、まあ、その表情もあのできるだけ皆さん笑顔にした方がいいんですけど、病気になりやすい方はそういう方が多いという。
なるほど。
それとあのいつも不安、ね、大丈夫かなとかね、あのネガティブな感情がですね、病気を呼ぶと言われてますんでね、はい、それから過去にこだわる、
あ
5年前はこうやったとかね、これもやっぱりネガティブの感情なんですよね、
はい、
それから自分や、ね、他人を責める、私のせいだとかね、あの人がこうだからこうだとかいうようなね、気持ちになりやすい方は、はい、あの病気になりやすいんで気をつけていただきたい、それから私も気をつけないといけないんですけど、怒りっぽい方、
あ去年よう怒ったわ私、
まあ、ちょっと病気ね、はい、なりやすいんでちょっと気をつけていただきたいと思います、はい、そうしましたら感情をコントロールしてね、病気にならない方法のね、基本的なことを3つお話したいと思うんですけどね、
はい、
やっぱりストレスが一番病気のもとなんで、
はい、
まずあの3つ生活習慣ね、これあの試していただいたらいいですよ、
はい、
まず朝のね散歩、
あ
1つ目
朝の散歩、
これあの感情の安定を皆さん知ってはる通りですね、ご存知の通りセロトニンという脳内物質がね、
はい、
こうあの活性化して欠かせないんですよね、感情のコントロール、
はい、
でセロトニンというのはね、実はですね朝、
はい、
朝にですねできるだけそういうあのセロトニンというのがね、まあ、いい意味で出てきますんで、朝できるだけですね散歩してほしいんです。
犬がいたらいい ね、
ね、であの大体あの5分から始めていただいて、もう少しでいいんです、
はい、
でだんだん増やして15分30分、
はい、
あの日向ぼっこでも OK ですんでね、まず試していただきたいと。それから週2回程度でいいです。毎日するのしんどいんで、だいたい30分から、ね、40分で軽い運動、
はあ、
体操でいいです、
うん、
まあラジオ体操とかでも結構ですんでね、非常にそれは睡眠の質も上げますんで、
はい、
軽い体操を週2回必ずやってほしいというレポートが出てますね。それから、は
あ、
やはり何と言いましても睡眠、
は
あ、これはやっぱりね睡眠大切ですんでね、まあ、ミサップも少し睡眠でね、
はい、
この間もちらっと話してますけど、なかなか寝つかれないとか、
はいはいはい、
言われてましたけども ね、 最低やっぱり7時間ぐらいは寝てほしいというレポート、なかなか難しいですけどね、できるだけ睡眠時間を確保して、
はい、
朝の散歩して週に2回軽い運動してですね、
週に2回、ね、
で睡眠を、うん、できるだけ多く、まあ、取っていただくとですね、感情のコントロールができてですね、病気にならない体になりますんで、皆さんぜひお試しいただきたいと思います。
はい、それでもダメな時は乳酸菌飲んでください。 Love for all things。 腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。お送りしましたはアイズレイブラザーズのビトインザスイーツでした。
はい、
はい、これはよく弾くんです。演奏の仕事の時にね、
あ、ピアノでね、
はい、弾くんですが、はい、割と好きな曲の中の一つなんですね。はい、弾いてみました。佐藤筑前さんもこれ歌ってらっしゃるんちゃうかな。ちょ、おしゃれなんですよね、また。はい、まあ、そんなこんなで、はい、お送りしました。ということでね、今日はゴミのお話をしております。もうね、ゴールデンウィーク明けになると本当にね、ゴミが増えるんですよね。で、このフィリピンのね、お話この間もちょっとしたんですけれども。フィリピンもね、すごくゴミが多い島なんです。知ってました？
あのインターネットの映像でしか見たことないんですけど、びっくりしますよね。
びっくりするんですよ、これね。ゴミをね、フィリピンはこう施設がないんですって、ゴミ処理施設っていうのが。
あ、そうですか。
はい、なくて、で、まあ、一応施設っていうのはあるんですけど、そこで処理をするっていうんじゃなくて、そこにゴミを置いておくっていう風な感じなんですって。
置いておくということはずっと溜まっていく。
そう、要するにゴミの山になってるんです。それが何箇所かあって、これをねちょっと見せていただいたんですけれども、もうびっくりするぐらい、もうなんていうかな、ゴミの山で。
なるほど。
日本が何か協力して一つなんかなんていうとこやったか作ったんですけれども、そこがもう間に合ってないというか、もういっぱいになっちゃったんですって。2016年にそういう山がたくさんたくさんあって、でもう大変なことになって、もうゴミの受け入れはしないっていうふうなことにもなってるそうなんですが、はいはい、まあ本当にすごいですね。まあ、これ見て、私が思ったのはやっぱりね、使い捨てのものが多すぎますよね。ここでのゴミっていうのはプラスチックとか、コンビニの袋、ペットボトル、昔はお茶もちゃんと、ね、ポットに持っていってましたでしょ。
まあ、ゴミ本当これは必ずね、
はい、
ゴミっていうのは出てきますよ
ね。
これはもうゴミが出さない方は、どなたもいらっしゃらないと思うんですけどね、まあ、私はそのゴミを出た時の、そのなんて一人一人の意識というか、その処理の仕方、
そうですね、
が、まあ、いろんなゴミ問題ってもこれ奥深いんですけどね、ゴミ問題につながってると。
そうですよ。
ですからプラスチック問題もそうですし、いろんなゴミ処理の問題
ですね。
これはもう今見さっぴでフィリピンに限らず全世界ね、
全世界ですね。
これはもうすごい究極のテーマですね。
まあね、この間私ちょっとお話しした、人神聖の資本論っていう本にも書いてあったように、要するにもう一番こう先進国が一番弱い国っていうか、先進国でない国にそういう負のものを全部押し付けちゃってるわけですよね。だからこういうふうなフィリピンみたいなこんなことになったりするわけですけれども、傘だってさ、もう嵐の次の日どんだけ落ちてます、
傘ね。傘のゴミって危ないですよ。
危ないよ、
あれはね。 放置されてるのはもうびっくりしますけどね。
びっくりしますよね。本当に多いんですよね、うん、歩道に落ちてたりとか本当に普通にしますから。
最近ね、うん、やっぱマスクのゴミも多いんですよ。
多い多い、
まあ、道歩いてますとね、
はい、
もうマスクがなぜか知りませんけどね、そこら中に落ちてたりしましてね、うん、
しますよね。
あれもあの皆さん、まあ、ちょっとポケットからポッと落ちるのもあるかもしれないんですけども、十分気をつけていただきたいなというふうに思うんですけど ね、
まあ、あまりこう物に、ね、執着するのも本当良くないんですが、うん、だけど物をもっと大事にしてましたよね、うん、昔。
その物を大事にするともう基本中の基本なんですけど、先ほど私言いましたよね、そのゴミが出るじゃないですか。出た時に、いかにちゃんとこうゴミ、まあ、あの分別とかありますけどね、まあ、私ね今一番びっくりするのはね、ビジネス街でね、銀行の ATM の上にですね、
やってたね、
びっくりするぐらいゴミ置いてあるんですよ。それ、もう私もびっくりするんですけどね、皆さんね、ビジネスマンの方が、ビジネスマン、恐縮ですけど、ビジネスマンとか OL の方がね、銀行行って、ね、キャッシュカードでいろいろ操作した後にね、
置いてくるんですね。
コーヒーとかね、サンドイッチの食べた後とか、ATM の上に置きっぱなしになるっていうのが僕不思議で仕方ないんですけど。
なんでやろね、それ。もうなんでそんなことする
の、ね、まあ、ある大手の銀行ね、私、はい、まあ、たまたま仕事で、まあ、会社の近所行くんですけどね、そこね必ず ATM の上にゴミだらけになってるんです。
うーん、
こんな不思議なことね、日本人の方ね、うん、まあ、もうちょっと ね、
ちょっとね
意識 ね高めていただきたいと思うんですけどね。
もう川沿いなんてね、ほんとバーベキューした後そのまんま帰ってるんですよね。
ありますよね。
もうアルミホイルやら、もうほんと腹立ちますよ。もうこんといてって思って思いますけど、ね、
だからいろんな場面でね、ゴミっていうのはまあ出てきたりするんですけども、もうミサップは前言ってたと思うんですけど、やっぱり意識、この一人一人
一人一人のね、
一つ一つ、こう皆さんね意識してもらったら解決するようなことも、ミサップがさっきこうランニングとかウォーキングした後ゴミ
拾って帰ってくる
でしょ、ほんで次の日も同じ道で落ちてるでしょ、
もう落ちてるよ、なんでかなと思って、もうあそこ座って待っとこうかなと思う、ね、私こらーって言うために、
せっかくこう自分でね綺麗にしたと思ったらもう次の日にも
なって、次の日になってるもんね。
これは皆さんねポイ捨てが多いんですよ、多分
多いね、
まあ、タバコもそうですよ、ね、
気をつけていただきたいと思います。まあ、だから要するに、まあ、ゴミはもちろんそうなんですけれども、ほかしてもいいものをたくさんあるってことですよね。他しもいいものって要するに、ペットボトルなんかもそうやしね、
はい、
ちゃんと家からポット持っていったらポットなんか絶対、ポットも捨てるかもしれへんな、
可能性あります。
それぐらい安くで買えるようにものがなってるってことじゃないですか。
まあ、それもありますね、
なんかそうじゃなくてちゃんと大事に持てるものを持とうよっていうふうなことでね、したいなとは私は思うんですけれども、まあ、だって家にどんだけ鉛筆とかあります、その鉛筆だけじゃなくて書くものね。
そうですよね。
昔なんかほら、昔どんだけ昔の人やねんってこと
だけ、
だけど父とか言うじゃないですか、うちの父なんかも鉛筆なんかそんな業者持ってなかったとかってうちの父言いますよ。
そうですね、今もペンケースに溢れてると思
います。溢れるでしょ、ね、もう、うちもここにもいっぱいありますけど、だからそんなぐらいも安いってことじゃないですか。じゃあその安いの誰が作ってんのってことでしょ、すごい安くで、まあ、だからこういうフィリピンとか、そういう、ね、弱い国の人たちが作ってるわけじゃないですか。だから本当にこのシステムっていうか考えないといけないなと思ってますね。 今ね考えるときなんかもしれませんね、まあ、難しいけどね。
これからもう何年か先というかね、たったらどうなるんでしょうね、ゴミの問題、
ね、
だからもう我々がねできるだけ、
そうですね、
ね、考えて考えて、
そうね、
ね、ゴミの問題を本当に皆さん真剣にね
考えなきませんね。
そのまま置きっぱなしにしないようにしてくださいね。ATM の上とか、
ATM の前で、
ね、
こら言って、
びっくりしますからね。
あ、夜中中空いてるわけか。
結構今銀行とかはね、
そかそか
遅くまで空いてます。ATM、銀行にもよりますけど ね。
もう困りますね、そういうのね。まあ、書いてても支払いますもんね。そこに書いてあるけどね。
そうなんです。
捨てないでください。
はい、
それではラップオールシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便りもお待ちいたしております。FM 那覇のホームページリクエスト欄、Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。 ゴミをもう拾おうじゃなくて自分がほかさないようにね、できれば一番いいんですけどね。
できるだけ ね、
そうですね、難しいけどね。
皆さんいいアイデアあったらぜひとも、はい、教えてください。
お相手は岡本美里、
ジョスでした。
それでは来週もこの時間に
Love for all things, all things.